78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku.
Future Seed. このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部生命環境学部の情報をご紹介しています。この生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演いただきながら生の情報をお伝えしています。お父さんやお母様、ぜひお子さんの進路の参考にしてみてくださいね。さあ、今週は生命工学科の岸上聡教授にスタジオにお越しいただきました。岸上先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、岸上先生は生命環境学部生命工学科の教授でいらっしゃるんですが、この生命工学科、どのような学科なんでしょうか。
はい、生命工学科は、生命科学、生物科、医学や様々な農学など様々な、面からですね、
はい、
生命の仕組みを、分子レベル、個体レベルで、研究している学科です。
うん、
だから、学生さんは微生物のことから、個体のことまで様々な分野を広く学ぶことができる学科になっています。
いろんなその命について、
はい、
学べる学科、
は
い、ということですよね。
はい、
岸上先生はその生命工学科の中でどのような研究をされてるんですか。
私自身はもう10年以上この、哺乳類の発生ということに興味を持って、はい、卵を扱って、そこからどうやって個体を効率よく作るかとか、
うん、
遺伝子を組み換えしたり、そういう個体を、個体の発生を調べる研究をしてます。で、個体、卵ってみんな同じように見えるんですけども、いいものもあれば悪いものもありますし、で、その中でどうやって見分けるか、いいのを見分けるかとか、なんかそういうのに興味を持って、研究しています。
そうですよね。卵は一つ一つ違いますもんね。
そうですね。
ということは、クローン技術とか iPS 細胞の研究にも関係があるんでしょうかね。はいはい、
そうですね。うん、その中で、材料として、テーマとして、やはりクローン技術。
はい、
当時ですね、1997年ぐらいから、哺乳類のクローン研究が始まったんですけども、
はい、
で、それで一つの大きな問題は、やはり非常にクローンが生まれにくいっていう問題があったんですけども、その問題を少しでも解決したいと思って、その効率よく、クローンが生まれるということに研究を、そういう研究に取り組んできました。
そのクローンの、個体を作るためにも、はい、さっきおっしゃった卵っていうのはすごく重要なポイントになるんです
ね。そうですね。卵っていうのは受精卵、普通に受精して子供になるにはすごくいい、適したあれなんですけども、クローンのように違う細胞を入れたりすると、うん、すごく、それに適した条件を探してあげないと、
うん、
答えまでなかなか 1% とか非常に低い効率しかたどり着けないんですね。うん、
そこも相性だったりいろいろあるんですね。
そうですね。それに合うような、例えば、薬を入れてあげたり、培養する条件を変えたり、いろんなのを検討してどうしたらいいかっていうのをね、探していかないといけないですね、手探りで。
実際にはそのクローン技術どんどん進化を遂げてるんでしょうかね。はい、
そうですね。当時の、最初に世界初めてでクローンでマウスを作ったのが、はい、私たちの学科の和歌山照彦教授なんですけども、その当時で 2% ぐらいだったんですけども、
2%、
はい、今では高い時には 30% ぐらいまで、
うん、
生まれることもあります。
そのクローン技術が秘めてる可能性っていうのは、
はい、
どういったものがあるんですか。
そうですね、うん、クローン技術でまだまだわからないこともたくさんあって、実際のところは、どのようなメカニズムかっていうのは、10年前よりは理解が進んだんですけども、
うん、
本当のところはわからないこともさっき言ったなぜ効率が上がったのかっていうのも実際のところのその仕組みっていうのはまだ見えないところもたくさんあるんで、で、その中でまあどの技術で応用面では例えば、家畜に応用されたり、あるいは絶滅危惧種に応用されたり、はい、様々な、応用面があるんですけども、一方で課題も多いために、 応用いくにはちょっと躊躇する場合も多いので、やはり基礎的な研究というのが大切になるんじゃないかなと思うんですけども、
ただまだまだ分からないことがあるっていうことは、その分いろんな可能性を秘めてるっていうことにもつながりますもんね。
はい、
今の研究のどういったところにその面白さを感じられますか？
卵っていうのは生殖っていうのは個体が次の世代を作るために必ず減らないといけない、
はい、
哺乳類なんか特にそうですけども、とても大事な細胞なんですね、でもそれについて質というか効率とか個体を作るために必要な条件っていうのを、未知のものを探していくっていうのはとても、発見すれば、いろんなところに貢献できますし、一方でまたその生命科学の違う側面を新しく見つけることができるという喜びがあると思います。
命をこう生み出し命を育む研究ですもん
ね、 そうですね、
はい、素敵な研究ですよね、
そう思ってやっています、はい。
さあ来週もですね、岸上先生にご出演をいただきますので、質問などある方はこのコーナー山梨大学フューチャーシードまでお願いします。岸上先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
あと先生、オープンキャンパスがあるんでしょうかね。
はい、今週の土曜日に、10時から9時か、8時半から受付があるんですけども、生命環境学部、私たちの学科も含めて、オープンキャンパスがあって、模擬講義や研究室見学などもありますので、ぜひ、興味を持たれる方はぜひいらしていただければと思います。
今週土曜日ですね、
はい、
ぜひ皆さんお越しください。実際にその研究などもね、間近で体験することができますからね、
はい。
さあ今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログにアクセスしていただくとチェックすることができます。 FM 富士ホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。